ります。天地の作り主、生ける誠の神様、私たちはあなたが私たちのすべての罪を許してくださること、私たちを日々新たに創造したもうこと、そしてこの世界の歴史をも正しい目標に向かって導きたもうことを信じます。私たちはこの信仰によって新しい年の歩みを始めることができました。今日もこの信仰においてこの礼拝に集っています。どうかあなたによる希望の光が私たち一同を照らしてくださいますように祈ります。教会に連なるすべての兄弟姉妹たち、特に病床にある秋田姉妹、体調の十分でない方々、さまざまな悲しみや苦しみのうちにある兄弟たち姉妹たちをあなたがこの年も日々その傍らにあって支えてくださいますように。今日事情でこの礼拝に出席できない友を顧みてください。人生の悩みを抱えている方々にはあなたの慰めと良き解決を、道を求めている人々にはあなたの光を、旅にある友にはあなたの守りを、そして新しい命をあなたから与えられたご家庭にはあなたの祝福をお与えくださいますように。教会学校の愛する子どもたちをどうか今週も守り導いてくださいますように祈ります。そのために奉仕をする教師たちをあなたが強めてください。今日礼拝の後で役員会が開かれて今年の歩みについて協議いたしますが、どうかそのことの上にあなたのお導きがあり、そこでなされるすべての話し合いにあなたの知恵が与えられ、それが私たちの教会の前進に役立ちますように祈ります。この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。特に病気の方々やお年を召された方々、幼い子どもたち、助けを必要とする人々がこの年もあなたの守りと祝福のもとに過ごすことができますように助けてください。世界の平和のために祈ります。中東における和平のプロセスがどうか今よりも一歩でも前進しますように。チェチェンその他の地域における紛争がどうか少しでも解決の方向に向かって進んでいきますように。あなたのお力によって憎しみと報復の悪循環が断ち切られますように。そしてどうかあなたを信ずる者たちとあなたが各地にお立てになった教会をお持ちください。憎しみが支配する真っただ中に愛と善意をもたらす平和の器として働くことができますように。あなたの教会こそが狭い民族や宗教の壁を乗り越えて全世界のすべての人々の和解のために働くことができると信じます。どうかそのようにお持ちくださいますように。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、新しい希望の光と 生きる喜びをお与えくださいますようにお願いいたします。足らざる感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。で、今日はこのルカによる福音書の7章、先ほど読みました29節以下の箇所についてお話をしたいと思います。で、今の時代の者たちは横島だと、ここにそうあります。イエスがそう言われました。で、これはイエスのお口を借りて、ルカが、福音書を書いたルカがその時代に対する批判を語っているところであると、そう考えてよろしいと思います。今の時代の者たちは横島だ。どういう時代かと言いますと、イエスを受け入れることができない時代です。彼の言葉を聞いても悔い改めようとしない今の時代です。で、それだけではなくて、最後にはイエスを十字架にかけて抹殺してしまったような、そういう時代です。その時代が横島であると批判されているのです。しかし今日の箇所は、ちょっと短くって、謎めいた言葉もいろいろ出てまいりますので、意味がはっきりつかみにくい。そこで参考のためにちょっと似たようなところを引いてみたいと思いますが、同じルカの福音書の7章の31節、これは新約聖書の116ページですが、そこにこういう言葉があります。これはイエスの言葉としてここに記されているものですが、7章の31節以下では、今の時代の人たちは何に例えたらよいか。で、ここにその今の時代の人たちという言葉が出てまいりまして、先ほどの今の時代という言葉と重なります。これを読むことが大変参考になるんじゃないかと思います。続けて読みますと、今の時代の人たちは何に例えたらよいか、彼らは何に似ているか、広場に座って互いに呼びかけこう言っている子供たちに似ている、笛を吹いたのに踊ってくれなかった、葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった、洗礼者ヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あなた方はあれは悪霊に取りつかれているといい、人の子が来て、人の子というのはイエスご自身のことですね、人の子が来てイエス飲み食いすると見ろ大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという、そういうふうにここに書いてあります。で、これはどうしてもイエスを受け入れようとしなかったファリサイ派の人々、あるいは律法の専門家、そういう人たちに対する批判として述べられた言葉であります。洗礼者ヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まないと、あなた方はあれは悪霊に取りつかれているといい。で、ここのところはちょっと説明が必要だと思いますが、イエスの先駆者でありました洗礼者ヨハネという人で、この人は禁欲的な生活をしていました。荒れ野に住んでラクダの皮を身にまとって、荒縄の帯を締めて、そしてイナゴを捕まえて食べ、野蜜、どっかに蓄えられている蜂の蜜をすくって飲む、そういう生活をしていました。で、極めて禁欲的な生活であります。で、そういうヨハネを見ると、その律法学者たちやファリサイ派の人たちは、あれは悪霊に憑かれているというふうに批評したというのです。 悪霊に取りつかれているというのは、おそらく今日の言葉で言うと過激な原理主義というか、あるいはあまりに理想主義的な原理主義というか、そういう言葉で表すことができるんじゃないかと私は思います。あれは過激だ、あれは原理主義的だ。で、直ちにそういう言葉でヨハネに対する、批判がなされたと。で、他方この一般に世間からは道徳的にいかがわしいと見られていた人々がたくさんありまして、徴税人とかそういう人たちですが、世間からは罪人と断定されていた人々であります。で、イエスはその人たちと一緒に行動しました。で、一緒に食事をしました。その人たちが食べたり飲んだりするものはみんな一緒に食べたり飲んだりしました。で、それを見るとこの律法学者たちは、あいつは不道徳だと言って批判したのでした。それが後半のところの言葉です。人の子、つまりイエスが来て飲み食いすると、見ろ大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だと言ったというのです。で、私は、あと皆さんもお考えになってすぐお分かりだと思いますが、このヨハネが食べたり飲んだりしないと、あれは悪霊に取りつかれていると言うし、イエスが飲んだり食べたりすると、あれは大酒飲みで大食漢で不道徳だと、そういうふうに言う。で、この2つの言い方はお互いに矛盾しています。八つ当たりをしている、そう言わざるを得ない。しかしパリサイ人あるいは律法の専門家たちにとっては、そういうその論理上の矛盾はどうでもいい。で、彼らは自分たちこそ正義の代表だというふうに信じていましたから、自分たちの立場を少しでも批判する人が現れると必死になって彼らを排除しようとします。論理の矛盾があっても一向に気にしない。そういう人たちに対する批判が今日の箇所の停留にあります。で、今私は、律法学者たちやファリサイ派の人たちがイエスとかヨハネとかいう人々を必死になって排除しようとしたと申しました。なぜそうだったんでしょうか。なぜヨハネやイエスはあの人々によって排除されたんでしょうか。で、私は同じルカの福音書から、その理由を探ってみたいと思います。ルカによる福音書の3章、そこにヨハネが登場いたします。新約聖書の105ページですが、3章の7節以下を読んでみます。そこでヨハネはバプテスマ、洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。で、これは非常に厳しい言葉ですが、そして歯に絹を着せない、もうむき出しの言葉で群衆を叱り飛ばしているような言葉でありますけれども、悔い改めにふさわしい実を結べ、このところが肝心であります。本当に生活全体を整えなさい、悔い改めにふさわしい実を結べ。で、これは真実な言葉です。 で、その言葉を聞いて群衆は心を打たれまして、私たちはどうすればよいのですかとさらに具体的な指示を求めました。それが10節ですね。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。非常に具体的な指示をここで与えています。で、次に徴税人も洗礼を受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。簡単明瞭であります。そして具体的です。次に兵士が来ました。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。で、こういったこのヨハネの言葉は非常に真実な言葉でありまして、そのような言葉を彼は絶えず語っていました。で、これがヨハネの説教です。で、ところがこのパリサイ派の人たち、立法学者たち、で、この人たちはこのような真実な言葉を聞いても一向に悔い改めようとしませんでした。で、イエスの場合は、これはルカ福音書の4章でありますけれども、4章の16節以下に、彼がイザヤ書に書いてある言葉の中にご自分の使命を見出されたということが記されてあります。107ページです。16節以下を読みますと、イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。で、これがイエスの登場の場面でありますけれど、預言者イザヤの言葉の中にご自分の使命を見出す、そして貧しい人、ゆえなく権力によって捕らえられている囚人、ハンディキャップを負っている人、そういう人々に神の支配がすぐ来ると、真実の支配が来るということを告げられた。これがイエスの言葉でありました。ですからヨハネもイエスも共に非常に真実な言葉を人々に向かって語られた。ところがそれを受け入れようとしなかったのがファリサイ派や立法の専門家たちであったわけであります。で、ヨハネもイエスも真実な言葉を語りましたけれども、それは単なる言葉ではありませんでした。立法の条文だけに固執するというようなことは一切せずに、その根本精神を生かそうとして、時には権力にも立てつくということをあえてなさいました。時には立法の条文さえも破るということをなさいました。で、そのためにヨハネは捕らえられて、ヘロデ王の宴会の席でまるで座教のようにして首を切られました。有名なサロメの物語であります。そしてイエスはまるで罪人のように十字架にかけられて殺害された。 で、それが今の時代というものだとルカは言うのです。横島というのはそういうことです。で、そのことをまず申し上げた後で、先ほどの、ルカの11章のテキストに戻りたいと思いますが、そこには、こう書いてあります。今の時代の者たちは横島だ、印を欲しがるがヨナの印のほかには印は与えられない。で、ここのところもちょっと分かりにくいんですけれども、噛み砕いてお話をすればこういうことであります。今の時代は印を求めるという。で、この言葉の意味は、11章の16節に書いてある言葉から明らかでしょう。イエス、11章の16節前のページですが、そこにはイエスを試そうとして天からの印を求める者がいたと書いてあります。で、そういうことです。で、イエスの力、イエスの権威、イエスの言葉の真実さ、それが天からのものだ、神様からのものであるという目に見える印が欲しい、それを見せろと人々はそう要求したのです。目に見える印を求める、そういう意味であります。で、ところが目に見える印を求めるということは、それを見て俺たちが判定してやると、そういうことを内々に含んでいます。目に見える印を求めるということは、それを判定するのは俺たちだと、そういう傲慢な主張をうちに含んでいます。で、これと正反対な立場が言葉を聞くという姿勢でしょう。で、聖書には繰り返して神様が人間に向かって語る、人間はそれを聞くと、で、神の言葉を聞くということが、出てまいります。人間が自分の目で見て確かめて判定するという、そういうことではなくて、神が言葉を語られる、その言葉に動かされて私たちが生きていく、言葉を聞くという、そういう生き方が聖書の中では支配的であります。見ずして信ずる者は幸いだという言葉がヨハネの福音書にありますが、で、これは本当に深い内容を持った言葉だと思います。見るんじゃない、私たちが自分の判断でこれがいいとか悪いとかって判定を下すっていうんじゃない、その判定を下す権利は私たちにあるのではない、そうじゃなくて神の言葉が私に語りかけられる、それに私が動かされる、そして自分が変えられていく。で、これは神と人間との間の関係だけでなくって、非常に人格的な人間同士の関係の中にもよく見られることですね。皆さんはおそらくたくさんの方々が人の一言の言葉によって深く支えられる、慰められる、そういう経験をなさったことがおありだと思います。言葉を聞くっていうことは、その相手の真実が自分に伝わってきて自分を動かすということです。そういうことがなければ私たちはこの世界で生きていけない。本当に真実な言葉が私に向かって語られて、で、それを私が証明するとかなんとかっていうことではない、そういうことを一切抜きにして、その言葉が私を動かす、そういうことがあるんじゃないでしょうか。 聖書の神は人間に向かって語りかける神です。で、それが人間を動かしていく。だから見て、人間がそれを判定する印のようなものが必要だ、証拠が必要だという、そういう世界ではないんです。聖書では神が繰り返し人間に向かって自分の言葉を語られる、それが聖書の世界ですが、ルカはそのことを言っています。ヨナの印の他には印は与えられない。で、ヨナというのは旧約聖書にヨナ書という文書がありまして、これは紀元前300年頃に書かれた、のではないかと言われておりますが、伝説的な人物についての、かなりおかしな話です。前に教会学校の生徒たちがこのヨナの物語を、劇にして上演してくれたことがありました。とても面白い話ですね。で、しかしそれについて今ここでやり出すと時間が足りませんから、先ほど読んだヨナ書の3章をご覧いただくことにしたいと思いますけれど、ヨナというのはチグリス川のほとりの大きな町、都ニネベの住民に対して、お前たちの生活は間違っている、で、神様の言葉に従ってその生活を改めなさいというふうに、言えと神から命令を受けます。そうしないと滅びるぞというふうに言いなさいというのが神の命令でした。ヨナはそれを嫌がります。誰だってそんなことは嫌です。滅びを予言するなんていうことはあまりいい役回りではありません。で、ヨナはその命令から逃れて船で逃げようとするんですが、その船が嵐に巻き込まれて彼は、クジラに飲み込まれる。3日の間クジラのお腹の中にいて祈っていたと、ヨナ書にはそういう話が書いてあります。で、ところがクジラのお腹から吐き出されてみると、ニネベの町の近くにいるということが分かった。で、これはもう所詮逃げきれないと諦めたヨナは、神様の命令通りに生活を改めなさい、もしそうでないと40日の間に、40日のうちにはニネベの都が滅びるぞという説教を一生懸命になってするんです。すると思いがけないことに、ニネベの町の人たちが上から下までその言葉を聞いて悔い改めて生活を変えました。そこで、神様は思い直されて災いを下すことをやめられたという話であります。で、ルカがここで引いている肝心なことは、ニネベの住民はヨナの説教を聞いて悔い改めたという一点でした。で、マタイの方はちょっと違う取り方をしておりまして、ヨナがクジラのお腹の中に3日間いた、それから生還したというそのことを捉えて、十字架と復活の印としてそれを理解しています。で、ルカの方は違います。ニネベの住民がヨナの説教を聞いて悔い改めた、あの真実な言葉を聞いて悔い改めた、印というならばそのことがそれなのだとルカはそう言います。しかし、ヨナに勝るものがここにいるという言葉を最後の32節で、ルカは語っていますが、で、これはイエスのことですね。ヨナの言葉を聞いてニネベの人々が悔い改めてその生活を変えた、そのようなことが起こったのに、ヨナに勝る方イエスがここで語っていらっしゃるのに、今の時代は一向にそれを聞いて悔い改めようとはしない、だから横島な時代だと、こういうのであります。 で今日のところでは実はもう一つ旧約聖書の記事が故事が引用されておりまして、それは南の国の女王という人物のことであります。でこれは列王記の10章に出てくる話でありますけれども、それについても省略しなければなりません。いわゆるシェバの女王、歌なんかにもシェバの女王という歌がありますが、シェバの女王のことです。一説によるとエチオピア、しかしおそらく南西アラビアの大変栄えた、通称で栄えた国の女王のことだろうと考えられます。でこの人がユダのイスラエル王国のソロモンの王様、ソロモン王の時代の栄華のことを聞きまして、はるばるたくさんの贈り物を持ってエルサレムに訪ねてくる。でそのことについて列王記ではどれほどたくさんの贈り物を持ってきたかというようなことがいろいろと書いてありますけれども、ルカはそういうことは一切ここに書きません。ただソロモンの知恵を聞くために地の果てからやってきたと書いています。知恵を聞くために、真実な言葉を聞くために地の果てからあの女王はやってきた。そしてヨナに勝るものと同じ意味でここにソロモンに勝るものがあると言います。イエスのことです。イエスがここにいて語っているのに、今の時代は一向にそれを聞いて悔い改めようとしない、横島な時代であるというわけですね。で私はこういう今日の話を読んでいて、今の時代の者たちは横島だというその言葉に大変心を打たれています。私たちのこの現代のことを考えてみたらどうでしょうか。現代はいかなる時代でしょうか。ヨハネやイエスのような人物が本当に真実な言葉を語って、でそれらの言葉は聖書によって現代に至るまで伝えられているのに、それを聞いて悔い改めようとはしない。現代というのはそういう時代ではないでしょうか。でイエスは貧しい人々、ゆえなく権力によって囚われている囚人、ハンディキャップを負っている人々、その他社会の底辺で苦しめられている人々のために生きて、その人々にも神の真実の支配が来るとおっしゃいました。そのことが今の我々のこの現代ではちゃんと聞かれて、そして人々がその線に従って生きるということをやっているでしょうか。富める者がますます富み、虐げられている者がどん底に落とされる、そういう世界が今の世界です。あるいはヨハネは悔い改めにふさわしい実を結べと言い、そしてごく単純な言葉で決められた額以上のものを取り立ててはいけないと言い、自分の給料で満足せよと言い、でことに力を少しでも持ってる人々にそういう忠告をいたしましたが、その言葉が私たちのこの世界では聞かれているでしょうか。ヨハネやイエスの言葉に限りません。でこの世界には隠されてはいるけれども、本当の知恵を持った人たちが正しい言葉を語っています。その言葉を 本当に今の人々は聞こうとしているでしょうか。歴史というものは私たちにいろんなことを教えてくれています。しかしその歴史から私たちは本当に何かを学び取ったでしょうか。でそれが現代という時代です。でそういう時代の中に教会は建てられています。教会の果たすべき使命は大きいと言わなければなりません。あのヨハネやイエスの言葉、預言者の言葉、人たちの言葉を教会は正しく述べ伝えて、私たちがみんな本当にそのような目標を目指して歩んでいくことができるように、悔い改めることができるように働く、それが教会の使命だと思います。祈ります。主なる神様、あなたは私たちの世界を、この世を独り子を賜ったほどに愛してくださいました。そしてそれゆえにあなたの真実な言葉を繰り返し繰り返し、いろいろな預言者、使徒たちを通じて、そして主イエスキリストを通じて私たちに明らかに語っておいでになります。その言葉を受け入れ、悔い改めて、正しい目標に向かってこの世界全体が歩んでいくことができますように、今の現代のこの時代が横島な時代と言われることがなくなりますように、そのように私たちをお導きください。一言の祈りを皆によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の276番。